何の話しますか。
何の話ってか、これさ、今ちょっとショーノート見たけど、これ何にもないじゃん。
バラさないでよ。
何にも書いてない。これで話するの？
いや、これはランが用意するもんだからね、普通は。
マジで。いや、なんか用意してくれるのかなと思ったんだけど。
いや。
これで話すとは無理じゃね。いや、でも今週なんかあった？どこに何もないよね。
ニュース的なものはあんまないかな。
ねえ。なんか、今週は、まあ、アメリカ的には嫌なニュースがいっぱいあったけど、
そうだね。
テック的にはこう、何もね、
うん、
ない。まあ、新しい iOS のベータが出たぐらいかな。
あ、パブリックベータ。
あ、出たね。早いな、うん、パブリックベータ。
あれってもうパブリックベータに出してもいいクオリティなんすか？
いや、まあ、そうね、iOS は、落ちるか落ちないかっていう意味では、まあそんなにひどくないかな。
うん。
うん、で、あと Mac だよね。Mac はね、僕そんな使ってないかわかんないけど、まあまあ、そうだな。うん、まあ、大丈夫といえば大丈夫かな。
MacOS シェーラ
ー？うん。
それメインマシンに入れてるんですか？
入れてるっていうか、まあ別パーティションにね。
ああ。
うん、一応テストはしないといけないけど、リリースとかもあるからさ。さすがにまだちょっと本ちゃんとか、いつも使う方には入れてないんだけど、でもまあ軽くテストした感じは別に、なんかとんでもないとこで落ちるみたいなことはなかったけどね。
うん。
うん。まあでもそんな使ってないんで、なんとも言えないかな。で、iOS は、まあ、ベータ2になって、だいぶ、まあ1がひどかったっていうのもあるけど、
うん、
まあ落ちるのは減ったかな。まだちょいちょい落ちる。なんか、描画がおかしいとか、細かいバグはあるんだけど。
うん、
で、ウォッチもまあ、だいぶ良くなったかな。うん、まあ、2で、まあ、1がひどすぎるっていうの、まあ、いつもそうなんだけど、2で、まあ、まあまあ、バグだらけだけど、使えないほどひどくないって感じかな。
うん、
ただ、その、tvOS が、もう、完全にぶっ壊れてて、1もひどかったんだけど、2になってよりひどくなって、スリングとかがもう動かなくなっちゃってさ。
あ、マジ？
うん、動かないっていうかね、動くんだけど、ストリームを始めて何か操作するとアプリが落ちるみたいな。うん、だけど、その、スリングのせいじゃないと思うんだよね。
うん。
OS 側の問題だと思うんだよね。
僕が使うだけだったらね、いいんだけど、うちの場合、Apple TV 家族も使ってるから、
うんうん、っていうか、まあ、Apple TV をベータにした理由はもう全く何もなくて、ダークモードにしたかっただけなんだけど、本当にしなきゃよかったなと思って。
うん、
開発で使ってないからさ、別に、うん。
パブリックベータになってるのは iOS と Mac だけですよね。
そうだね。
うん、
多分ね、ウォッチとテレビはやらないんじゃないかな。
うん、
まあ、ウォッチはまあできなくないか、別に。テレビは難しいんだよね。ベータを入れるのがすごく。
結局どうやって入れたの？
ね、どうやったんだっけな。まずプロファイルをダウンロードしないといけないのね。
うん。
で、そのプロファイルをダウンロードするのに、プロファイルのファイルっていうのがその Apple のサイトにあるんだけど、認証したところにあるわけね。
うん。
だからに、そのブラウザで行って認証して、ダウンロードのページに行かないといけないんだけど、Apple TV ってブラウザがないから、そういうことができないのよ。
うん。
だからまずプロファイルだけをダウンロードしてきて、ドロップボックスがどっかに置いて、
はいはい、
それからその URL、 だからそのまたその長い URL を頑張って Apple TV に入れないといけないんだけど、その入れる方法がまたすごい裏技で、なんか設定に行ってソフトウェアアップデートに行ってから、そのタッチクリックをクリックするんじゃなくて、プレイボタンを押さないか、メニューボタン、なんかトリックをすると URL を入れてくださいって画面が突然出てきて、そこに URL を入れて、でも入れるの大変だから、そこを Apple リモートでコピー&ペーストしてみたいな感じで入れてやると、プロファイルが設定しましたって言ってリスタートするとソフトウェアアップデートができるようになる。
すごいやる技だね。
そうだから、まあ、もうもちろんね、 Apple だからどっかにメニュー作ってね、ベータに参加しますかっつって入ってやったらすぐできる、すればできるけど、
うん、
やるかな、どうだろうね。うん。っていうか、まあ、あのクオリティやられたら困るけどね、ほんと。 もう、ほんとなんかもう、なんだろうな、字幕の設定画面とかも壊れてて、
うん、
横テーブルビューってあるじゃない？だから、Apple TV でさ、横にこう、なんていうの、選択肢が出てくる。
はい。
まあ、あれテーブルビューではないのか。なんだろうね、あれ。TVOS は全然開発しないから分かんないんだけど、その、まあ、要するに選択肢あって、そのカーソルで選んでボタンを押すみたいなのが横に出るやつがあるんだけれども、うん、それが壊れて斜めに出てきたりする
ね。それすごいね。
すごい壊れ方してて、もうどうやったらこんな壊れ方するんだろうと思って。まあね、で、まあアプリはガンガン落ちるし、ストリームは止まる。まあだいたい1日1回起動し直さないといけないかな。
うん。
次の日になってるともう何も再生できない。もうムービーだろうが何だろうが、その、ビルトインだろうがサードパーティーだから何も再生できなくなって、再起動すると再生できるんだろうみたいな感じで。
そっか。
まあ、盛大に壊れてるね、Apple TV は、うん。
まあじゃあ、うん、これ聞いてる人でまだ Apple TV のベータ入れてないっていう人は、
ぜひ入れてください。
一緒にこの体験を味わおうっていう。
味わおう。
今しか味わえないですからね。
そうだね。うん。これ治った時の感激はすごいよ。
すごいストックホルムが。あるね。でもなんか iPhone のアプリとかも、あれじゃない？ Podcast とか聞いてると途中で切れるみたいなこと言ってなかった？
あ、そうそう。それはね、そうだね。ベータ2からかな、うん、1は大丈夫だったんだけど、だけどね、なんかそれね、切れるなと思ってたんだけど切れなくなったんだよね、また、
うん、
で、どうわかんない、車に乗ってる時だけなのかな、でもそんななんかおかしいんだけど、車に乗ってポッドキャストを聞いてたら、最初ね、何を聞いたんだったかな、なんか40分ぐらいのポッドキャストを聞いて、それは止まらなかったのね、
うん、
で車止めてご飯食べてまた車乗ってで次の聞こうと思ったらもう次のがガンガン切れてで切れるかもういいわと思って、その他の音楽のだから普通のサウンドクラウドとか使ってたんだけど、それも切れて切るっていうかね、止まるの再生が、
はい、
アプリも落ちないし、その単純に再生停止ボタンを押したみたいな感じなのね、
はいはい、
で普通にもう一遍再生ボタンを押せば再生が始まるんだけど、なんかそれがよくわかんないなと思ってたんだけど、その次の日普通に家でやったら別に普通に再生ができる、
うん、
Bluetooth のスピーカーでね。だからなんだろう、車に関係してるのかな、よくわかんないけど、カープレイとかそういう、でもカープレイもないからね、僕の車にはね、
うん、
うん、ちょっとわかんないんだけど、
まあ音楽アプリがバックグラウンドに行って止められちゃってる的なイメージ
なんですか。でもポーズだからね、ミュージックね、
うん、
キルされてるわけじゃないから、なんだろうね、ちょっとよくわかんないんだけど。まあ、その、ベータ2を入れてから1回しか車運転してないから、
うん、
車でしかなってないから、その関連性もちょっとまだわかんないんだけど、
はいはい、
車で聞いてるやつ以外は全然大丈夫。なんか2時間とか3時間やってても平気だし。
うん。
うん。
なるほど。MacOS シェラーはこれがいいとか、iOS 10はこれが良くなったとかあります？
一番いいはずの時計でアンロックできるって機能があるじゃない？
あ、Mac。
そう、Mac。あれがすごく使いたい。まあ、あれもちょっと試したいと思ってわざわざ入れたのね。
うん。
ベータ1を。したらベータ1にはなくて、
はい。
ベータ2からしか入ってませんって言われて、まあ、そうかと思う。まあ、そういうことはよくあるのよ。なんかデモはするんだけど、うん、WWDC のシードに入ってないみたいなことあって。で、ベータ2入れたら動かないから、なんでだろうと思っていろいろ調べたら、2013年以降の Mac しか対応してないって書いてあって、僕の最初のリテラだから2012なのね。
うん、
だからまあ、使えないなっていうことが分かる。非常に、もう3000でしょうがないっていう。で、会社の iMac はまあ2015年、去年だから、おととしか、2014年かな。だからまあ、ちょっとそれは、そのうち入れようかなと思ってるんだけど、うん、それがなんかこう、残念だなと思って。
iMac とかにもアンロック、まあ使うは使うか。
うん、だから、いや、使えると思うよ。使えなかったら僕、どれでも使えないっていう、非常に残念な結果になるんだけど。うん。
いや、ウォッチをつけてるときにアンロックできるっていうのは、
うん。
なんかユースケース的に、カフェとかでラップトップを開いたらすぐ、 パスワード入れないですぐ入れる的なこうユースケースを想像しちゃうんだけど、
まあね、
まあ、別に iMac で使えないってことはないはずですよね。
そうそうそう、だしまあオフィスの Mac もねちゃんとパスワードロックしてるからさ、
うん、
ちょっとこうなんかトイレとか行って帰ってきた時にパスワード入れなくていいのは楽じゃん。
それでもトイレに行った瞬間は大丈夫なのかとか、結構どこまでが大丈夫かってちょっと気になるんですけどね。
あー、そうね、何をトリガーに、するんだろうね、
うん。
デスクトップはだから開くっていう動作がないからな。スクリーンセーバーに入って、スクリーンセーバーアンロックした時に見るんじゃない？だから。
そうだよね。
ウォッチが近くにいるかと。うん。
でもそれはアンロックするには、まあ誰かがキーボード叩くなりするわけだよね。
そうそうそうそう。うん、まあでもほら、スクリーンセーバー入ってる時ってなんかマウスを動かしたりとかするじゃん。
うん、
シフトキーを押すとかさ、なんかそういう風にしてアンロックするからさ。まあ、そういうのをトリガーにしてウォッチが近くにあったらアンロックじゃない、やっぱり。
まあそういうことかな、
うん、っていうのをちょっと試したかったんだけど、今週ちょっとあちこち行っててオフィスにあんま行かなかったから、
うん、
うん、試せなかった。
MacOS シエラをじゃあ iMac に、仕事用の iMac、 メインマシンだもんね。
うん、あ、だから仕事用の iMac にももちろんシエラは入れてるよ。だからあのシエラでちゃんと動くかどうかのテストとかもちろんしてるから。
お
う、だから両方のマシンにシエラは入ってるんだけども、あの別のパーティションに入ってる。
うん。
うん。
なるほど。
うん。で、まあなんだ、タブのサポートとかしてるじゃない？で、あれってサードパーティーのアプリでも全部動くよとかって言ってたじゃない？
うん。
で、それも一応動くかどうかを確認して、ちゃんと動くなっていうのを確認して、とかまあそういう作業をしてって感じかな。
タブのサポートっていうのは、例えばファインダーとかサファリとかが今までタブが使えてたけど、
そうそうそう、
あれが全部の OS、MacOS のアプリ全体的に標準で使えるような。
そう、どれでも使える。うん、うん、
うん。まあそれはでも使える、なんかドキュメント系のアプリとか、例えばなんだページズみたいな、
うん、
アプリだとすごくわかりやすいですけど、そうじゃないアプリでも有効なんですかね。マルチウィンドウを開くよりはタブで統一されてる方が気持ちいいみたいな話なんですか。
いや、あのね、それは有効なのはドキュメントベースアプリケーションと言われてるアプリケーションで、その、うん、Mac のアプリってまあ大雑把に言ってその2つあって、ドキュメントベースっていうのとシューボックスっていうのがあって、まあ、あのシューボックスって iTunes みたいなアプリのことを言うんだけども、シューボックスってあの靴の箱ね、
はい、
じゃアメリカってほら靴の箱にこう何こういろんなものを整理して入れるみたいな、子供の頃にそういうことをするっていう習慣があって、シューボックスって言うんだけども、
うん、
その1個のウィンドウの中に全ての機能が入ってて、でその iTunes だったり App Store みたいな、そのマルチウィンドウじゃないアプリケーション、
はい、
っていうのはそのアプリケーションの構造がちょっと違うのね、
うん、
具体的に言うと UI ドキュメントっていうクラスを使わないわけ、うん、NS ウィンドウだけがあって、ウィンドウの中をNS ビューコントローラーで、まあ、自分で好きに、まあ、書いてっていう感じなんだけども、まあ、フリントとか、その、まあ、ファインダーとか、あと、なんだ、ページズとか、まあ、全部そうなんだけど、ドキュメントベースのアプリケーションは、まあ、よっぽどの自作能じゃない限りは、UI ドキュメントっていうクラスを使って、ドキュメントを管理するのね。で、その UI ドキュメントベースのアプリケーションは、自動的にタブが使えるように、フレームワークが、ちゃんとしてくれますよっていうふうになる。
はいはい、
感じだから、例えばね、スラックとか多分対応しないし、メールも対応しない、メールもシューボックスだから、
うん、
だからそういうアプリケーションは別にタブである必要がないので、そのタブである必要もないし、そもそもだから対応もしないというか、
うん、
対応しようがないというか。
そうですね、まあスラックはただのウェブビューのラッパーみたいな感じですね。
そうそうそうそう、うん、
うん。
でまあ、何をしてるかっていうと、その今まで要するにドキュメントベースのアプリケーションで UI ドキュメントごとに UI ウィンドウが、あ、 UI じゃないか、 NS ドキュメントか、 NS ドキュメントごとに NS ウィンドウがあったんだけども、
うん、
そのウィンドウを描画するウィンドウサーバーが、あのウィンドウを描画してるよってこうアプリケーションには言いつつ、実際にはタブとして表示してくれる、
はい、
でタブがアクティブじゃないやつはウィンドウが、だからウィンドウ隠したって、いや隠したよっていう風にアプリケーションに言うんだけども、実際はそれはタブが裏になってるみたいな風に、その描画の時にウィンドウじゃなくてタブに変えてるだけなんだよね、
うん、
だから描画側で全部対応ができるので、サードパーティーは何もしなくてもそのままタブは使えるようになりますよっていう風になってて、 まあなかなかこうトリッキーだなと思ったけど、こんなのちゃんと動くのかなと思ったけど、意外とちゃんと動いてて、
うん、
でそのフリントとかそのアクティブウィンドウかどうかとかこういろいろ見てこう挙動を変えたりとかしてるのね。マウスホバーするとなんかするみたいなのがいろいろあるんだけど、そういうのももうちゃんと全部動いてるから、まああの意外とちゃんと動くもんなんだなと思って、うん、ちょっとすごいなと思ったけど。
じゃあ行動的には普通に単独のウィンドウで動いてる感じでコードを書いてもフレームワーク側がタブとして吸収してくれるっていう。
そう、そうそう、うん、だからね、あのコードを再コンパイルすら必要なかったからね、その今あるフリントダウンロードしてきて起動してしたらもう勝手にタブにするってメニューが追加されてて、システムメニューに、
お
ー、でそのメニューでタブに追加するっていうとタブになる。だアプリケーション側でやらないといけないのは、だから例えばキーボードショートカットをそこに設定したいとかそういうことをしたいときはアプリケーション側でやらないといけないけども、だからそういうのも必要なければもう完全に自動であのタブになっちゃう。
へえ、
うん、
逆にじゃあ既存のアプリでアップデートされないアプリでもその NS ドキュメントの API を使ってればシーラにした瞬間タブ対応になるってことなんですね。
タブ対応になるね、うん、
へえ、それはタブ好きの人にはいいですね。
そうそう、これはいいなと。まあそうね、タブ僕はあんまりタブ好きじゃないんだけども、ブラウザ以外では、うん、ファインダーとかもタブはあんまり好きじゃないから、どれぐらいこうあれかなという気はするけど、まあでもね、そういう多分ね、あれじゃない、フルスクリーンをいっぱい使う人用だと思うけどね、これって
1アプリ1ウィンドウ、
そうそう、でフルスクリーンにしてるんだけど、あのドキュメントベースのアプリは1ドキュメントごとにスクリーンになっちゃうから、
うん、
それをだからアプリはアプリごとにフルスクリーンで、でもタブでドキュメントを変えたいみたいなのが便利かもね。
うん、
うん、
いや僕も一緒でタブはほぼブラウザでしか使わないですね、
うん、
ファインダーもたまに間違ってコマンド T を押すとタブができちゃって
出るね。
いやタブはいらないんだよなって思って
ね。そうそうそう、あの X コードでも出るんだよね、間違ってコマンド T とか押すとタブになってて、いつの間にか2つタブがあってさ、
あ、
うん、うん、あんまりその他のアプリではそんなに好きじゃないんだけども、ていうか僕ブラウザもあのなんだろう、うん、タブ最小派に、だからサブ最小限にキープしたい人だから、
うん、
いらなくなったらどんどん消していくのね、
うん、
で、あのだからあんまりこう多いのは好きじゃないんだよね。
はいはい、
うん、シラキューさんの逆だけどさあの人はウィンドウが多いのか
タブもめっちゃ多いんじゃなかったかな、
うん、そうかそうか、広島さんとかもすっごいタブあるんだよね、
うん
うん、なんかサファリがメモリ8ギガ食ってとか言って文句言ってんだけどさ見たらなんか30個ぐらいタブ開いてる、そりゃそうだろうと思ってそう閉じなきゃダメじゃないって
まあなんか閉じるのは負け感があるんじゃない、
なんかね、後で読むって言って開いてて2週間ぐらい閉じないらしいんだよねで2週間ぐらいするとなんかサファリとか、まあクロームでも何でもいいけど落ちちゃって、
うん、
で結局読まずに終わるっていう感じのことは言ってたね、あの人、
うん、いやそういう人はいるよね、
うん、
僕もまあ結構タブガンガン開いていくけど、1日の終わりとか週の終わりとかに全部まとめて閉じる感じかな。
そうね、
うん、
僕は読んだら閉じるから、むちゃくちゃ忙しくない時はだからまあね、ちゃんと読んで閉じてってやるけど、なんかこう、うん、忙しかったりなんかこう外出しないといけなかったりするとそういうのができなくて溜まってくって感じかな。
うんうん
うん、
まあ、僕は Chrome 使ってるんで、そのタブがどんどん狭くなっていくわけですよ。サファリどうだったか分かんないけど。
うん。サファリも基本はそうで、ああ、でもまあ、ものすごくは小さくならないのか、サファリは。
うん。Chrome は、あの、読めないぐらいまで小さくなるのね。
なるよね。で、アイコンだけになるんじゃなかったっけ？
うん、ファビコンがあると一応出てくるけどさ。
うん。
同じファビコンのやつがいっぱいあったりとかすることもあるんで、まあ、判別不能になったなと思ったら、まあ、整理をし始めるけど。
なるほどね。
うん、そうですか。
シエラはあと何あったっけ、うん、まあシリか、シリ使うかな、デスクトップで微妙だな。
あれってシリボタンを押しっぱなし一回押すとか、
うん、一回押す、
それで聞いてくれるんだよね。
そうそうそうそう、
うん、
うん、シリは最近ね、 iPhone のシリは結構使うようになってきたけどね。
何するのに使うの？
あのね、料理してるときにもう手がもう空いてないから、あの、Hey, かまあ、シリで。そのまま言うとみんなのシリか、あの、反応しちゃうので。
うん。
うん。普通に呼びかけて使う。
うん。
うん。のは、まあ、あの、最近よくやってる。
へえ。
うん。あとは、まあ、ウォッチもまあ、あの、クラウン押すとシリになるから、
うん。
時々使うかな。まあ、まあ、タイマーセットするとか、リマインダーセットするとか、そんな簡単なのしか使わないけど。
うん。
うん。
今日は何？パンを打ってたの？また。
今日はパンを焼いてた。この直前までパンを焼いて、あと、あの、チリトマトスープ作って。もう忙しい。もうなんかこう、あれだよ、突然こうレビューでやるとか言われてさ。今忙しい。パン焼いてて忙しいんだけど。
なんでパン焼いてんの？
なんだろうね。
自作能になったの？パンの。
自作能、そう。基本自作能だからね。なんでも。いやいや、あのね、まあ、ちょっと、最近、あの、運動不足と、で、外食ばっかりしてて、さすがにちょっと良くないなと思って、まあ、ちょっとまあ、久しぶりに料理を再開しようかなと思って、始めたんだけど、うん、なんだろう、朝サンドイッチを食べるようになったのね、ちょっと。
はい。
昔そういうことしなかったんだけど、まあ朝だいたいヨーグルトとか食べてたんだけど、めんどくさいから。なんかサンドイッチでも食うかと思ってサンドイッチを食べ始めたんだけど、まあ美味しいパンがやっぱりなかなか売ってないというか。
うん、
で、ほら、アクメブレッドとか行くと美味しいパンいっぱい売ってるんだけど、サワードとかじゃなくて普通のなんかこう白い、まあ日本でいうとこの食パンみたいな。
はい。
パンでサンドイッチを食べたいなと思うとなんかこう、なんかどこに行ってもこういまいちだからさ。
うん。
うん、いまいちだなと思って、でもまあじゃあなんだろう、パンでも打ってみるかと思って、うん、作ってみるかなと思って、先週から作り始めて、
はい、
うん、でまあ一回作るとだいたいまあ一週間ぐらい持つからさ、
うん、
ちょうどだから毎朝朝ごはんだけそれ食べてって感じかな。
この間ね、あのジュライフォースの時にナンが作ってたやつを食べさせてもらったけど、
そう
あれはもう焼きたてのやつはめっちゃ美味しかったよね。
あれは美味しかったね。まああれは僕半分ぐらいしかやってないんだけどね。
うん。
洋子さん別の人ものレシピでやってたんだけど、あれ美味しかったよね。
うん。
うん。
運動を兼ねてパンを作るっていう。
そう、ちゃんとね、パンやこねてるとね、多分ね100キロカロリーぐらい使うから、あのアクティビティに貢献、アクティビティリングに貢献もできるし、いいと思うよ。うん。
それで広島さんと競えるからね。
競えるっていう。うん。てかもうあの人早く諦めないかな。と、ふっとしいな。めんどくさいなと思って。いや、なんかね、言ってたじゃない ?WWDC の時に、
うん、
もうちょっとだから始めたとかっつって。
そうね。
でもあれ僕ね、相当言ったのよ。もうそれもったいないから絶対続けないとダメだよっつって。6日目から7日目になってて。うん、で、やったら、こう、あの人もやめられなくなっちゃってさ、ずっとやってて。うん。向こうがやめないとこっちもやめられないなと思って、しょうがないから付き合ってるんだけど。
うん。
うん。だけどね、広島さんのゴールは250なのよ。
250カロリー。
250キロカロリーなのね。
うん。
だから、250って多分日本の人とかだと何もしなくても達成できると思うんだよね。多分電車でさ、通勤して家から、はいはい、あの駅まで10分で、駅から会社まで10分みたいな人はさ、多分250とかさ、ほんと何もしなくても達成すると思うんだけど、それはどうよっていう。うん、で、僕450で、まあ、450もね、日本の人は割と、もうちょっと通勤長い人は450ぐらい行っちゃうかもしれないけど、
うん、
まあ450は結構大変だよ、毎日は。毎日は大変。まあ、
広島さんは基本的にね、ソファーに寝て、で、会社行くときも車でだから、
そうそうそう。
まあ、それを考慮すると250はそれでも割と行ってる方なんじゃないの？
わざわざ歩きに出たりしてるからね、あの人。うん、それがびっくりするわ。そんなことしてるんだと思って。そんなこと絶対しない人だと思ってたから。
うん、
びっくりするわ。すごいね、アップルウォッチ信者度合いが、
うんうん。
ちょっと感心するわ。僕でも感心したわ。そのためだけに歩きに行くんだと思って、あの人は。うん、
まあ、機械があれにするにしろ何にしろ。そう、運動のきっかけになる分には全然いいですからね。
まあね、うん。うん。そうそう。まあ、アプローチ、まあ、広島さんも言ってたけど、薬を使えるようになって。
うん。
いろいろ。うん。まあ、だからアクティビティがやっぱ良くなったから。
うん。
僕もなんかこう買ってしばらくやってたけど、すぐこうアクティビティリングとか閉じるのどうでもよくなって結構なんかで、あれってさ、毎週達成しないとどんどんゴールを下げてきてくれるわけ、
うん、
で達成するとどんどんゴールが上がってくんだけど、だ下がって下がって、僕も結局200ぐらいまで下がって 何もしないからね結局、
うん、
で付け忘れる日とかもいっぱいあるし、なんかそんな風にしてたらどんどん下がってたんだけど、まあ、あのちゃんとやり始めるとまた上がってきて、でまあ普通に今あの毎日使ってていい感じだけどね、うん、
いいですね、
うん、新しい出てほしいけどね、今年の秋に出るんじゃないかなと思うけど、
新しいウォッチ、
うん
うん、
うん、まあは、うん、そうね、やっぱハード早くなったけど、やっぱり、まあ、形も飽きてきたしな、そろそろ、う
ん、まあまあハードウェアプレートしないでソフトウェアだけで相当良くなってはいるんでしょ、
そう、うん、それはそうね、うん、
だけどまあやっぱりもうちょっと早いものとかバッテリーをもっと持つようにしたいとかいろいろあるんかね、
そうね、まあ形じゃないかな多分、いやもちろんバッテリーもちょっと良くなってメモリも多分倍ぐらいになってとかってやるとは思うけど、メインはやっぱ形じゃないかな、
うん、
うん、まあ、バッテリーはね、ちょっと持たなくなったから逆に言うと、
うん、
早くするのに全部オンメモリにしてるから、だから、まあ、これどうだろう。今ベータでなんかアプリがいろいろ落ちちゃうから、持たないだけなのかもしれないけど、
うん、
もしかしたら、そのリリースされてもギリギリ持たないぐらいになると、やっぱり次のがバッテリーが持つみたいなモデルが出てくる可能性あるかな。
うん、
うん、今ね、例えば1日2回アクティビティとか、アクティビティかね、エクササイズとかすると、まあ、なんだろうな、9時前にはもう 10% 切ってて、って感じかな。で、まあ9時だからもう外してもいいんだけど、
うん、
だけどなんかスタンドっていう、その1時間に1回立ちましょうっていうやつは12回やらないといけないのね。
うん、
で12回っていうと、なん朝8時から時計つけても8時にならないと達成できないんだよね。
うん、
で、1回2回ミスすると、だから10時ぐらいまで達成できないわけ。その、12回立ちましょうっていうのはね。だから10時ぐらいまで外せないわけ、時計を、うん。だからね、もうちょっと持ってほしいかな。
だから充電とかしてる間にそれが来ちゃうと逃しちゃうわけだね。
いや、だからもう充電する時間とかちゃんとその時間を外してとかやらないと。もちろんだよ。このなんか今の時間達成したの確認してから充電とかにしないと。
それ充電する時間教えてほしいね。今充電すれば
充電して、うん、
次のスタンドに間に合いますよみたいな、
うん、てかこれあれだよな、まあどれぐらいバッテリーがいるのか分かんないけど、あの振動で充電できるようにならないのかな、ロレックスみたいに、
うん、あの接触式ってこと、
そうそうそう、うん、接触式ってか、だから振動してネジを回してそれで充電みたいな、まあ、でも無理だろうな多分
うん、
まあでもウォッチは良くなって、
うん
うん、
そうですね、アップル系ちょっとこれ古い、1週間以上古いネタですけど、
うん、
なんか Spotify がというね、あのストリーミングアプリの会社があるんですけど、
うん、
Spotify のアプリのアップデートをアップルがずっとリジェクトしてて、そしたら Spotify が、公開署名みたいなやつで、アップルはコンペティターのビジネスを潰そうとしているみたいな、
うんうんうん、
文章を出して、でもアップル側としてはその Spotify のやってることはルール違反だから、別に Spotify だからという理由でリジェクトしてるわけではないっていうのを出してましたね、
うん、あったね、うん、これ詳しい内容読んでないんだけど、
うん、
これどっちもどっちがどうなのって感じなんだけど、なんかこう、
ね、
上院議員とかまで出てきて、
あ、出てましたね。
ややこしいことになってるんだけどさ。
アメリカの、あの、多分民主党だと思うけど、なんか出てきて、規制をかけようとする動き、ロビー運動とかともちょっと連動したりはしてるんですけどね。
うん。うん。
まあこれやってることは結構単純で、あの、Spotify にしろ、Pandora にしろ、iOS のアプリの中で、インアップパーチェスでサブスクリプションを買うと、3割アップルに取られますよね、
うんうんうん、
でついこの間あの1年以上のサブスクリプションは 15% っていう風にちょっと手数料減りましたけど、まあそれでも 30% 取られると、
うん、
で Spotify はそれ嫌なんで、なんかここ1年ぐらいそのインアップパーチェスの値段とウェブサイトで入る値段を 巧妙に変えてたらしいんですよ。
うん、
で、ユーザーにあのウェブサイトで購読、サブスクリプションした方がちょっと安いですよみたいなキャンペーンをやってたのね。
うん、
で、それはあの厳密に言うとルール違反なんですよ。
そうだね。
うん、あの、ウェブサイトでも購読できるようにしてもいいけど、その場合値段は一緒じゃないといけないっていう、まあ、ルールがあるんですね。
13ドルじゃなくて10ドルにしてるっていうことかな？
そうですね。あの、うん、いや、もともとが10ドルだ、取りたいわけですよ、Spotify としては。
うんうんうんうん、
で、ウェブサイトの方では10ドル、9.99 とかで例えば課金してて、で、アップストアじゃない、インアップパーチェスでやると、3割取られることを見越して13ドルとかに値付けしてるんですね。
そうだね。うん。
で、ウェブサイトの方も、だからそれに合わせて13ドルで最初は出してたけども、時々キャンペーンみたいなことをやって、今だと10ドルで入れますみたいなことをやっていて、それがアップル的には、それはやっちゃダメですっていう。
そうだね。
感じですね。
うん。まあ、どっちもどっちって感じだけどな、これな。
まあ 15% になったんだからいいじゃんっていう、
そうね、
感じなんでしょうね、アップル的にはね。
うん、
うん、
まあ Spotify の気持ちもわかるけどね、
うん、
でもまああのあの最初の声明は確実に嘘だからどうかと思うけどな。
確実に喧嘩売ってるよね。
そう、
会社同士のやり取りでああいう言い方するのすごい珍しいなと思ったけど、
そう、しかもそのね、結局プラットフォーム持ってる人と持ってない人の喧嘩だから、まあやるだけ無駄だと思うんだけどな。
うん、
うん、なんかああいうことをしちゃうのがちょっと子供っぽいというか、なんというかそうなんかっていう気がするけども、うん、まあでもまああれなのかな、アップルミュージックに取られてるって感じなのかな。スポティファイの方が全然まだまだ強いと思うんだけどね。
うん、あ、ユーザーシェア的に？
なんかこっちの感じだと、やっぱりスポティファイの方が全然強い気がするんだけどな。うん、まだまだ。うん。で、アップルミュージックってフリーがないよね。
うん。
トライアルしかないよね。
そうね。
スポティファイって広告があったらフリーでしょ？確か。だから、スポティファイを使ってるって人の方が、それもあって全然多いし、そんなに簡単に、まあ、アップルに取られてる感じもしないんだけど、まあ、どうなんだろうな。
確かに無料オプションは、そっか、ないのか、プリミュージックは。
ないのよね。
うん。
うん、で、僕、トライアルは使ってて、でも、サブスクリプションしなかったのよ。
うん、
なんか、こう、まあ、前のアップルミュージックのアプリもいまいちだったし、なんかこう、そこまで良くないなっていうのもあって、まあ僕、買うからさ、大体。その、買うかも、なんか別に、ただ流してるだけみたいな、サウンドクラウドみたいな、どっちかだからさ、
うん、
まあいいかと思って、Apple Music サブスクライブしなかったんだけど、だからそういう人とかはまずに、Spotify でもいいし、まあサウンドクラウドとか、その他もろもろあるからさ、
うん、
うん、なんかこう、そんなにこう、アップルとこう喧嘩しないといけないような状況でもないと思うんだけれども。
まあね。
うん。まあ3割払いたくないってことなんだろうけどね、結局、ね。
そうだね。
うん。
ナーンは、のアプリは、サブスクリプションしてるんだっけ？アップストアで。
してないね。
うん。
今のところ売り切りだから。
アップストアは売り切りで、サブスクリプションの方はウェブサイトだよね。
それはね、だから前のサービス？
ウェブサービス版の方だよね。
そう、ウェブサービス版の方は、まあ、サブスクリプションで、まあ、ウェブだけだからさ、そもそも。
うん。
うん、で、そっちはサブスクリプションで、それを昔から持ってる人は、ウェブからダウンロードすると、無料で、無料っていうか、まあ、サブスクリプション払うんだけど、サブスクリプションをしてる限りは、デスクトップ版は無料で使えますよっていうふうにしてるのね。
あ、それはでも、アップストアからダウンロードじゃないんだよね。
そうそうそう。だから関係ない。で、アップストア版とウェブ版の値段は一緒で、だからあの、なんだ、アーリーアダプター向けに特別のオプションがあるだけで、
うん、
その、今から買う人はどっちから買っても一緒、値段は。
それはだから Mac アプリだからできる話だよね、それは。
いや
いや、だからその、ウェブサイトから前から購読してた人は無料でダウンロードできますとかいうことはさ、iOS のアップストアではできないよね。
そうだけど、例えばね、あの、最初に、例えばパンドラとかはそうだったと思うんだけど、僕、パンドラってだから iOS とか出る前からあったじゃない？
うん。
で、僕ずっとサブスクでサブスクライブしてたから、パンドラをウェブから買ったのね、僕。
うん。
で、ウェブからずっと買ってて、ある日 iOS 版が出て、iOS 版をダウンロードしたら、だから iOS からも買いますかっていうのが出るんだけど、それ、まあ、すでにアカウントがある人は、まあ、アカウントをこちらから入れてくださいって入れると、そのアカウントは当然ウェブのアカウントだから、僕はウェブで払って、サブスクリプションしてたよ。
そうだね。
うん。だから、なんだ。Apple と iOS のアプリだけども、なんだ。ウェブで払って、だからな、直接払うオプションがあること自体は悪くないんじゃないの？
そうだね。そう、いや、そうなんだけど、それの値段が違うとか、
ああ、なるほどね。
何のアプリの場合は、それ買い切りアプリじゃん、今は。
そうだね。
それはできないよね。
うん、そうだね。できないね。
値段をウェブ版から買った人はクーポンで割引無料になりますとかいうことは今んところできないでしょ。
できない、できない。うん。うん。それはできないね。
だから、ウェブとアップインアップで同じ値段を提供するのは多分できるんだろうけどね。
そうだね。うん。
うん、
まあ、あれはなんだろうな。まあな。一応表向きにはなんか違う値段にするとユーザーが混乱するみたいなのはもちろんあるんだろうけどね。
うん、
アップルとしてはもちろん、ね、そういうことやってほしくないからっていうのは、まあ、もちろんあるとはいえ、うん、
まあユーザーとしてはウェブからできるのもまああった方がいいし、
うん、
あインアップでサインアップするのもまあ簡単だしね。
そうね。いやだからどっちから来たかだと思うんだけどな。アップストアから直接ダウンロードしてなんかもうなんだそれこそ Facebook サインかなんかですぐサインしちゃって、
うん、
で、あ、これいいなと思って買いたいって言ったら、もうね、あの立ち ID で買えたらさ、そっちの方がやっぱ楽じゃない？
楽だよね。
うん。そう、それがさ、やっぱりこう、ね、そっちの方が、ウェブの方が安いからっつって、わざわざウェブサイト行ってさ、なんかウェブのフォームになんかまためんどくさいクレジットカード番号とか入れ、まあなんか Apple Pay が対応するって言ってるけど、
うん、
多分そういう場合は Apple Pay も対応しない可能性があるから、そこにクレジットカードとか入れてとかやってらんないからさ、まあだから両方ちゃんとあって、でやっぱなんか両方あった場合はやっぱりね、両方同じ値段じゃないと、ね、どっちかしか知らない人は損するみたいなのも、やっぱりちょっとアンフェアな気がするから、まあ、アップルが言ってることはまあ、ユーザーとしてはまあいいことだと思うんだけどね。
うん。
うん。ただその3割が高い安いっていう問題はまあ全く別の問題として。
うん。
うん。
あの、ウェブ版の Apple Pay は確かストライプとか普通に対応するはずですよね。
そうね。するって言ってるね。なんかするって言ってるだけでどういう感じになるのかまだ全然連絡来ないけど。
基本はでも JavaScript の SDK を埋めればいいって話でしょ？
うん。て、まあそうだと思う。というか、あの、今まで通りで多分フラグ1個追加するぐらいで動いてくれるのが一番楽で嬉しいんだけど。
うん。
うん。
まあでもサファリオンリーだよね。サファリオンリーだし、OS も多分。OS もシエラからとかでしょ？
シエラからじゃないかな。なんかサファリ10のベータが今出てるんだけど、そのベータは L キャピタンで動かすと多分 Apple Pay の対応とかできないから、多分10からだと思うね。うん。
なるほど。
うん。
いやー、回線が。
回線この間アップデートしたとか言ってなかった？
いやー、何なんだろうな。すげー調子良かったんだけどね、ここ2週間ぐらいは。
うん、ほんと。
昨日、一昨日ぐらいから急に調子悪くなって、
うん、
多分Wi-Fi の問題だと思うんだけど。
Wi-Fi の可能性もあるかな。うちもね、その、Wi-Fi は前より悪くなったね、なんか。なんか多分ね、その近所の人が引っ越してとかなんかいろんな状態で何かそのね、電波のそういうのが変わるのかよくわかんないんだけど、前は全部の部屋でちゃんと入ってたのね。
うん。
で、今、ベッドルームの入りがすごく悪くなって、でも、ベッドルームの入りはずっと悪かったから、それ用に、こう、ルーターとかを、こう、作り直したの、いっぺん。この、位置とか変えてさ、うん、やって良くなったんだけど、また悪くなってきたから、なんだろうなと思って。
でも、今は、あれでしょ、イーサーネットでしょ？
うん、イーサーにしてる。
うん、うん、なんだろうな。
ここ一番、あの、ルーターから遠いから、クローゼットが。
うん。
うん。うん、まあ、あの、これ Wi-Fi ってさ、なんか次の企画とかないの？そろそろ。
毎回なんか出てはいるけど、次は 11AC でしたっけ？
AC はもうある、ね。
もう出てるか。
うん。
その次があるんだよね。
うん。てかまあ、なんだ、5GB は壁通らない問題もあるし、2.4 は 混みすぎてるって問題もあるから、なんかちょっと、その辺からしてなんか変わんないのかな、
うん、
変わんないかな、そんな簡単には、うん。ちょっと最近全然そういうの見てないから分かんないんだけど。
うん。
うん。Bluetooth もそうだけどね。
そうね。
Bluetooth5 の噂もあるけど。
うん。
うん。昔に比べれば圧倒的にまともになったとはいえ。
いやでもなんか毎週毎週なりますよ。僕はずっとなってたし、直屋さんも早いとはいえたまに切れたりとかする、日本なのにね。
へえ。
で白老さんちはもうそもそも会話できないレベルだし、
あそこはだって海の下だから会話できてることが不思議だけどね、むしろ
いやいや、まあ Bluetooth の話で言うと、そう、まあ iPhone7 でまあ、端子がなくなるって噂もあるし、まあ、僕はあの、まあ、僕には多分あんまり関係ない話なんですけど、
うん、
最近また Bluetooth 熱が僕の中でちょっとだけ復活してきて、
あ、そう、
うん、今年の頭っていうか去年の終わりぐらいにローキンミニっていうめっちゃ小さいイヤバッドだけの、イヤピースだけの Bluetooth ヘッドセットっていうのかな、イヤバッドがあって、
うん、
それを買ったらすごく体験自体はすごい良かったんですよね、
うん、
もうケーブルも何もないただのイヤピースなんで、
うんうんうん、
それはよくいいなと思ってたんだけども、まあいかんせんちょっと音が非常に悪くてですね音が非常に悪いのと、あと体のもう反対側に携帯を置くだけでもう全然断線というかブチブチ切れる、
あるねそれはね、
まあそういう感じだったんですよ、
うん、
で最近新しく買ったのがこのアンカーの IE20 ってやつを買いまして、
うん、
これは多分あの J バードとかのスポーツ向けの Bluetooth イヤバッドとほとんど同じような製品ですね、
うん、
でまあアンカーなんで少しあの値段は安いけど品質的に信頼できるかなと思って買ってみました、
うん、
で今のところ試した感じでは音も全然切れないし、まあノイズもほとんど入らないし、
うん、
体の反対側とかに携帯置いても全然切れないのでなかなかいいなって感じですね。
なるほどね、
うん、
アンカーはこんなの作ってるんだ。なんかあの充電のあれしか作ってないのかと思ってた。
これ多分日本でもねもうすぐ発売になるみたいなんですけど、
うん、僕はね Bluetooth ヘッドホンはもうあのコレクションしてるぐらいいっぱいあってそのエクササイズ始めたその数年前からほぼまあその数年前ぐらいからあったモデルの多分半分ぐらいは買ってると思うんだけれども最近そのまあ落ち着いて基本的に J バードかあとはあのビーツのパワービーツワイヤレス2で、まあ最近はもうずっとパワービーツかな。そのアンカーもこれ多分そうだと思うんだけれども、耳にこう入れて耳に入れただけのところでサポートする感じじゃん、
うん、
で一応なんかここオプションで耳の途中に引っ掛ける形のオプションもあるみたいだけどさ、
そうね、
この引っ掛ける部分とかその耳に入れるだけのやつってこう耳が疲れてくるんだよねずっと入れてると、
うん、
でであのパワービーツはその耳の上に引っ掛けるタイプなので、まあ、ちょっと楽その辺が、うん、ずっとつけてると、まあやっぱりなんかだんだん痛くなってくるんだけど、まあ少しこう耳に負担が、あの、優しいかなっていう感じで、最近はそれを使ってる。
そっかそっか。
うん。あとはその、このアンカーもそうだし、その、J バードもそうなんだけど、耳の中に入れる部分、だ耳だけで支えてる上に、その耳の、その外側にある部分がちょっと結構大きいじゃない？
うん。
だから重いじゃない？そこが。
そうなんだよね。
だからそのバランスもあってちょっと疲れるんだけど、パワービーツは一応上からかける部分もあって全体的にはちょっと大きいんだけど、そのウェイトのバランスがちょっといい感じかな、
うんうん、
少し、うん、だからあの使いやすいし、あのエクササイズ以外の時も最近はもうずっとそればっかりかな。なんかどっか出かける時は基本的にあのパワービーツを使ってる感じ、
うん
うんうん、
アンカーのもそのヘッドホン、イヤバッドの外部分がちょっと角張っていて、そこが若干の重みはあるんですよ。
そうなんだよね。
で、
うん、
で、オプションで、その耳の、なんていうんですか、ここ。耳の穴の上のところに引っ掛けるやつがついてるんだけど。そ
う
そ
う、なんていうんだろうね、これ、ね。うん、
それは僕はね、それなしでもギリギリ大丈夫なレベルでした。
あ、ほんと？いや、僕もなしでも大丈夫だけど、うん。
疲れる？
まあ、1時間以上つけてればね。30分とかだったらいいけど。
うん。
うん。
まあ、僕はあまり羽のやつを使いたくないような気が個人的にしたんで、使ってないんですけどね。
う
ん、
なるほどね。
うん。
まあ、そうだね。なんか他にもすごいいろいろ試したんだけど、結局 J バードの、しかもまあ古い方のタイプかな。J バードなんてモデルだったらちょっと忘れた。新しいモデルあんま好きじゃないんだけど、とか、パワービーツかな。
うん、うん、うん。まあこれでも一つというか、欠点を言うとすると、アンカーのやつね。充電するポートがその、イヤーバッドの外側の四角い部分についていて、
うん。
で、そのさっき言った、耳に引っ掛ける羽をくっつけて使う場合は、その羽を取り外さないと、充電ができない。
あ、
それがまあ1個目。で、その USB ポートは多分、まあある程度の生活防水にするためだと思うんですけど、キャップがついてるんですね、
うんうんうん。
で、このキャップは爪が長くないと開けられないです。
あ、
で僕の場合はかなり苦労しないと開けられない感じ。
そうなんだ。これでもその部分の写真がないな。ちょっと
ないですね。そう、ウェブサイトに書いてないんで。
そうね。いや、うん、みんなそうだよ。J バードとかもそうだ。まあ、爪が長くないとっていう、ね、まあどんな形なのかちょっと分かんないけど、あそこは開けにくい、確かに。うん。だけどまあ、まあそうだな。充電がめんどくさいのはもうしょうがないよね。なんか置いて充電してくれるみたいなのが、うん、まああればいいのかもしれないけど。
いや、基本はワイヤレス充電になってくれないと、この問題は解決しないですけどね。
うん、そうだよね。うん、まあでももう、ずっと使ってるからさ、僕何年も。もう慣れたかな。充電しないといけないっていうのも慣れたし、やっぱこう、コードがないのはもう圧倒的に楽。
それはそうですね。
うん、歩いてるだけとかでもさ、うん、あとなんだろうな、その、サンフランシスコとかまあ、ね、日によって寒かったりするじゃない、
うん、
で、その、レイヤーいっぱいしないといけないんだけども、そのなんかジャケットとかそういうの着てて脱いだり着たりとかするときにさ、線があるともうそれだけですごいめんどくさいじゃない、
うん、
なんかこう線がコートの中に入っちゃうみたいなのとかさ、そういうの時にこうなんかこう線をつなぎ直さないといけないとか、そういうことももうしなくていいから、
うん、
まあワイヤレスの方が全然いいかな。
そうね。
うん、まああのあれですよ、これあのなくなるかどうか分かんないけど、 iPhone のあのオーディオジャックが
、うん、
なくなった時に困らないようにもう今から練習しといた方がいいですよ、これ
さすが
そう、ちゃんとあの僕ほら時計もさ、アップルウォッチ出る2年ぐらい前から練習してたけど、つけるちゃんと練習しとかないと、信者の人は、まあ、今年じゃないかもしれないけど、いつかなくなるからね、
うん、シミュレーションしとかないといけない
って。そうそう、なくなった時にいや何かみたいな感じで普通に困らないようにするためには今からちゃんとこう練習して毎日充電する癖もつけないとね、うんうん、
いやちょっと一旦じゃあなんか切りますね切りますねっていうか、はい、まとめます全然まとまりのない話だけど、はいはいはい、ねスポンサーを紹介します。マイクロスポンサーと日本経済新聞社さん、3回連続ですね、学生向けのインターンを8月22日から26日まで実施します。LINE、Facebook、Slack などで動くボットを作るのがテーマのインターンです。日系のエンジニアと一緒に開発に取り組んでいただきます。URL hack.nikkei.com、hack.nikkei.com から応募してください。会場は東京大手町の日系本社ビルです。応募締め切りは7月22日、あと2週間ぐらいですね。なので早めにお申し込みをお願いします。スポンサーどうもありがとうございました。はい。ショーノートはリビルド FM スラッシュ149149から見れますんで、よろしくお願いします。サポーター登録の方もお待ちしてますんで、リビルド FM スラッシュサポーターから登録していただけると、配信直後の、無編集版の音源とかダウンロードできますんで、こちらもよろしくお願いします。はい。じゃあそういうわけで。
はい。
聞こえている？
聞こえてますよ。
そちらがね、聞こえないんで、不安なんですよ。
うん、なるほど、
ね。もしかしてこっちはずっと聞こえてるかもしれないけど。
聞こえてますよ。
来た来た。はい。
これ後で編集すると多分面白いと思うよ。僕ずっと聞こえてるよって、ずっと答えてるからね。
いや、全然こっちには来ない。うん。 じゃあ、ありがとうございました。
はい、どうも。
どうも。